標識の音は坂を横切って向こう横丁の方へだんだんに遠くなるのを聞きながら、長三郎は考えた。藤助の話によると、白い蝶は毎晩ここらに出ると限ったわけでもないという。それは自分も覚悟してきたのであるが、ここらを毎晩回っている火の番がそういう以上、めったに姿を見せない蝶を訪ねて、いつまでも寒い風の中に徘徊しているのは、なんだかバカバカしいように思われてきた。いっそ、おじさんに相談してこようか。彼は引っ返そうとして、また躊躇した。せっかくここまで踏み出してきながら、まだろくろくの探索もしないで引っ返しては、気後れがしたようにでも思われるかもしれない。長三郎は意気地なしであると、黒沼のおじさんに笑われるのも残念である。ともかく、もう少し歩いてみた上のことだと、長三郎は思い直して、また歩き出したが、闇の中には彼の目を遮るものもなかった。まだ5つ半、午後9時を過ぎまいと思われるのに、ここらの屋敷町は皆眠ってしまったように静まっていた。ただ聞こえるのは風の音ばかりである。長三郎は当てもなしにそこらを一巡して坂の上まで戻ってくると、だんだんに更けてゆく夜の寒さが身に染み渡った。おじさんも待ってるだろう。もうこのくらいで引っ返してもよかろうと思って、長三郎は坂を下りた。元の寺門前へ来かかった時に、彼はにわかに立ち止まって口の内であっと叫んだ。大きい白い蝶が闇の中にひらひらと飛んでいくのを見たのである。彼は目を据えて、その行方を見定めようとする間に、怪しい蝶の影はたちまち消えるように隠れてしまった。早くそれをおじさんに報告しようと、彼は足早に門前進み寄ったが、そこに伝兵衛の姿は見出されなかった。私の帰りの遅いのを待ちかねて、おじさんもどこへか出て行ったのかと、長三郎は暗い門前を見回しているうちに、その足は何者にかつまずいた。それが人であるようにも思われたので、彼はひざまずいて探ってみると、それは確かに人であった。しかも大小を指していた。長三郎ははっと思って慌ててその人を抱え起こした。おじさんですか？黒沼のおじさん。おじさん。人は何とも答えなかった。しかもそれが伝兵衛であるらしいことは、暗い中にも大抵は推察されたので、長三郎は慌ててまた呼び続けた。おじさん。おじさん。黒沼のおじさん。その声を聞きつけたらしく、どこからか提灯の火が現れた。それは火の番の藤助である。彼は提灯をかざして近寄った。どうかなすったんですか？明かりを見せてくれ、と長三郎は急がわしく言った。その火に照らされた人はまさしく黒沼伝兵衛であった。彼は刀の柄に手をかけたままで、息が絶えていた。慌てながらも、さすがは武家の子である。長三郎はすぐにその死骸を引き起こして身内を改めたが、どこにも切り傷、または打ち傷らしい跡も見出されなかった。早く水を持ってきてくれ、と長三郎は藤助を見返った。藤助は提灯をかざしたままで、ただ黙って突っ立っているので、長三郎はじれるようにまた言った。おい、この寺へ行って 早く水をもらってきてくれ。寺はもう寝てしまいましたよ、と藤助は静かに言った。それじゃあ井戸の水を汲んできてくれ。水を飲ませたぐらいで生き返るでしょうか。何でもいいから早く水を汲んでこい、と長三郎は叱りつけるように叫んだ。藤助は無言で寺の門内に入った。提灯は彼と共に去ってしまったので、門前は元の闇に帰った。その暗い中で長三郎は黒沼のおじさんの死骸を抱えながら、半分は夢のような心持ちで凍った土の上に小膝をついていた。その夢のような心持ちの中でも彼は考えた。おじさんが急病で倒れたのでないことは、刀の柄に手をかけているのを見ても分かっている。おじさんは何者にか出会って刀を抜く間もなしに倒れたのであろう。長三郎はかの白い蝶を思い出した。自分はたった今こちらで怪しい蝶の影を見たのである。おじさんはかの蝶のために倒されたのではあるまいか。長三郎は一種の恐怖を感じるとともに、また一方には抑えがたい憤怒が胸をついた。畜生、覚えていろ。彼は腹の中で叫びながら、辺りの闇を睨んでいるとき、藤助の提灯の火が鬼火のようにまた現れた。彼は片手に小さい手桶を下げている。血の巡りが悪いのか、あるいは意地が悪いのか、こういう場合にも彼は佐の身に慌てている様子も見せず、いつもの足取りで静かに歩いてくるらしいのが、またもや長三郎を苛立たせた。おい、早く、早く！怒鳴りつけられても、彼はやはり騒ぎもせず、無言で門へ出てくると、長三郎はひったくるようにその手桶を受け取った。手桶に柄杓が添えてあるので、長三郎はその柄杓に水を汲んで、伝兵衛の口に注ぎ入れた。おじさん、おじさん、しっかりしてください。伝兵衛は答えなかった。柄杓の水も喉へは通らないらしかった。それが当然であると思っているかのように、藤助は黙って眺めていた。仕方がない、寺へ連れ込んで医者を呼ぼう、と長三郎は柄杓を投げ捨てながら言った。藤助はやはり無言で立っていた。どこかでフクロウの声が聞こえた。